冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第319回椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
はい。
なんか、真冬さんのターンってすごい久しぶりな気がするけど、そんなことない？
いやー、記憶はありません。前回の記憶はない。
ああ、なんかね、まあまあ、ね、ジャケ劇企画とか、ハッピーターン、バージョン F とかも挟んで、私のターンってなったからね。ちょっとそういう感じするよなとは思うんだけど、はい、俺としても。
はい。
で、
なんか書くの久しぶりでしたわ。
ああ、準備的に？
原稿。
ああ、へえ。ちなみになんですけど。
はい。
多分前の真冬さんのターンって、真冬の重大発表なんですよ。
ああ、なるほど。そっか、う
ん。
はい。
だから、要するに何、ネタ仕込んでみたいな感じじゃなかったから、そういう意味ではだいぶ空いてるかも。
確かに。うん。そっか、ある男の話とかしてて、それはホームページ見ながら喋ったから書いてなかった。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、
ある男ね。で、この前の雑談の時にも感想もね、話してくれてるけど。
確かに。
はい、うん。で、今日は？
今日はですね、久しぶりに、
うん。
好きなものあるなって気づいちゃって、私。
おー、いいね。
言いますけど、
うん。
アパホテル。
あ、へぇー。へぇそうなんだ。
なんか、その結構旅行とか行ったり、する派なんですけど、
おうおうおう、
最近もっぱら一生アパホテルに泊まってまして、
いやそうなんだ、へ
つい、だから、おととい、この収録時点でおとといも泊まってまして、
なんか東京来てたもんね。
あ、これ、いけるやん。話したいじゃんって思ったんで。
それいいかも。うん。
泊まったことあります？
ないです。
ない
私、
これは意外。
東横インかワシントンホテルなんで、大体。ビジネスホテルで言うと。
なるほどね。
まあ、やっぱりでも、そう、使うやつをね、みんな、うん。
はい、
みんな割とこれって決めたらそこばっかり使うとか多いと思うから。
うんうん。
まあ、こっちも近いとかで選ぶこともあるだろうけど、俺は大体どっちか。
まあまあ、確かに。
選んで、意図的に。で、変わらないじゃん、そんなに。その、知ってるやつと大体同じクオリティで来るなってわかるから。
ほらほら、はい。
うん。だから同じとこ行っちゃうっていうのはあるけど、だから、アパは泊まったことないですね。
うわー、これはいいですね。アパホテル、
うん、
いいこといっぱいあります。あ、東横インも多分泊まったことあるし、ドーミーインとか、いろいろあるんですけど。
うん、
で、私、まあ、カプセルホテルとかも好きなんで。
あ、へー。
いろいろ行くんですが。
うん、
アパホテルが、まあ、ない、ね、行きたい場所にアパホテルがなかったらもちろん別のとこ探しますけど、うんうんうんうん、まずは近くにないかなっていうのを探すんです、
ね。まあまあまあ、そうね。好きだったらそういう探し方になるわな。うん。
そうです。まあ、まずは、安い。
はいはい。
比較的安いなっていうのがあります。
うん。
ほんで、満足感がある。
うん、そこだよ。
ですが、まあ、これ後で話します。
うんうん。
で、特徴としてはもう一個。部屋が激狭。これがいいことかどうかっていうのは人によると思うんですけど、私は狭くて別にいい。狭いから安くできてるっていうのがあると思うんですよ。部屋数を増やして。
わかっ、うん、そうだね。
だから本当に狭い。
空間効率好きだよね。空間効率の論点好きだよね。
ガチ、え、そうですか？
前ほら、俺がさ、いらない、ではもう壊れちゃった家電をベランダに置いてるとか言ったら、そこの家賃も払ってるんですからねとかって言ってたのが、その何、平米単価というか、その空間の代金みたいなことに対する意識が強いんだなと思って面白かったね。
確かに。まあ、ビジネスホテルって想像で通りだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、ベッドがあって、机がちょっとあって、うんうんうん、椅子が一個ある、うんうん、みたいな感じなんですけど、
うん
むしろそれ以外の足の踏み場がないと言っても過言ではない。
はいはいはい。
激狭。なんですけど、まあ、その、準備できないほど狭くはないので、私は別に十分だなと思うんですけど、一番いいところ、私の好きなところが、布団なんですよ。
ああ、なるほど。
アパホテルは布団にめちゃくちゃこだわってまして、
うん、
私まあ、ビジネスホテルとかカプセルホテルとかの、
うん、
なんか舐めてんのかっていうぐらい軽い布団が嫌いなんですよ。
はいはいはい。
なんかこのかける意味もないだろうっていう。で、なんかちょっと寒かったりするじゃないですか、ホテルとかって。
ああ、はいはいはいはい。
何これっていう。あれイライラするんで、アパホテルの布団は全部ちゃんと重たいんですよ。
はいはいはい、はい。言いたいことわかる。
家みたいな感じで。
うん、
だこれがね、無限に寝れてしまうんですな。ほんと、私アパホテル途中で起きたことないですもん。
ああ。
で、これ売ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。アパホテルで使ってる布団っていうのが。
いつか買いたいなと思って。ちょっとググりますわ。いくらなんだろう。なんか楽天とかで売ってた気がする。
あ、ほんと。
あ、ありますね。公式布団。あ、でもそんなにだ。羽毛布団3万円。
うんうんうん。
いや、絶対次これ買おう。と思ってます。
へ
ぇー。掛け布団も最高だし、その、なんて言うんですか？
マットレスみたいな。
マットレスか。
うん。
もう最高なんですよ。なんか、硬いのが好きな人はあんま好きじゃないかもしれないですけど。
ああ、あるよね、そういうのもね。
私は、沈む系好きなんで。
ああ、はあはあはあ。好みの問題だな。
あ、クラウドフィットっていうベッドらしくって。
うん。
共同開発したオリジナルベッド。いや、これ最高なんですよ、ほんと。
へえ。どうなんだろうな、俺、体質的に。うん。
これも売ってるわ。これが本当に、これを、に寝に行きたいっていうのが一番。旅行とか、まあ、ライブとか遠征とか行って、疲れた時に最高な布団っていう。
うんうんうん。
なんか超疲れてんのに、その布団が軽すぎるせいで起きちゃうことって私結構あって。
ああ。
で、朝、なんかあんま疲れたまんまだな、みたいな。
うん、まあ起きちゃう
から。それを解決してくれた朝ホテル、大感謝。
ああ、なるほどな。うん、それわかるわな、言いたいことは。うん、重い掛け布団が。
で、あとは、うん、はい。いいっすよね、重い掛け布団。
うん、うん。
あと、アメニティが最高っていうのもありまして。
おお、いっぱい出てくるな、本当に。うん。
歯ブラシがいいんですよ。
あ、出た。毎日歯を欠かさず磨く女だからね。
いやいや、そうなんですよ。なんか、ホテルの歯ブラシがあんま好きじゃないから、
うんうん、
持ってってたんですね、いつも。
あ、うん。
なんていうんですか、硬い、歯茎から血が出るぐらい硬い歯ブラシに、
うんうんうん、
なんだかよくわからない、ちっちゃい歯磨き粉がついてると、なえちゃうんですよ、結構。
はいはいはいはいはい。わかるわ。いい
なんですけど、これ、朝と夜でこんだけしか人って歯磨き粉使わないのっていう量で。
そうだね。確かに。
あるじゃないですか。
すごいちっちゃいよね、あれね。
そうそう。それがそこそこな大きさあって。で、なんかその歯ブラシの、柔らかいし、密度もすごいあるし。
お
うん、私はこれを絶対持って帰るんですよ。まあ、夜、朝使って。
うん、うん。
乾かして、
うんうん、
持って帰って家で使いたい。本当に。
へえ。
まあ、これもね、なんか売ってるらしいんですが、うん、買うのもね、なんかあれなんで行った時は持って帰ってきて、やっぱ最高これと。
そんなにいいんだ。なんかまあ真冬さんは、
ね、
普通に歯ブラシ歯磨き粉でも、はい、ね、一回分ぐらいできるぐらい好きってかこだわりありそうな感じはするけどね。
確かに歯ブラシ大好き。これはすごい。良いです。細くて、
うんうんうん、
細いのに柔らかくて最高。私本当になんかまあ知覚過敏なんですけど歯が、
うんうん、
その理由が多分こう強く磨いちゃうからみたいな。
ああはいはいはいはい。
だ表面を結構削ってしまってるみたいな。
うんうんうん。
だから柔らかいのに柔らかくて細いのにしろって歯医者さんに言われたんで、私はアパホテルの歯ブラシを使いたい、うん、常日頃。
そういうことね。なるほど。大きさは、その何、細くて言えば、幅が細いってことだよね。
いや、じゃあ、毛が細いんです。
あ、毛が細いってことか。大きさはどうなの？その、ヘッドの大きさっていうか。
あ、まあ、大きめかな？ちっちゃくはないです。
あ、そうなんだ。へぇ、
うんうん。
そうか、俺もね、こんなとこに差し込む話かどうかわからんけど、また、親知らずを抜きまして。
おろおろ。
人生最後の親知らずを抜いたんですけど。
へぇ。
で、また歯医者通いが始まったんで、はい、で、やっぱり歯医者に言われて、ちっちゃめがいいよっていうのと、固めは良しましょうっていうのと、あと、なんだ、薄い、
はい、
あの、板の部分は、あの、毛が生えてるところの、
ね、
うん、あそこが薄いのにするといいっていうのは言われたかな。うん、で、そういうのに変えました。あの、うん、なんだ、毎月変えろって言われたんで、歯ブラシを。
あ、そうですよ、そうですよ。
うん、だから、ちょうど9月1日だからね、今日収録してる日が9月1日だから。
今日変えると。
あ、そう、今日、今朝から新しいやつ使ってます。
なるほど、じゃあ私も後で変えよう。アパ歯ブラシにしよう。今は普通のやつ、買ったやつ使ってるんで。
ああ、はいはい。すいません、すいません。で、アパのね、アメニティ、とりあえず今アメニティのゾーンね。
そう、歯ブラシもいいし、あとタオルもいいんですよね。
ほう。
なんだなんでしょう。なんだかしないけど、すげえ、暑い。乾かすの大変そうっていうバスタオル。
どういうこと暑い。暑さがある
ってことか。なんて言いますか。うん、なんか高そうなタオル。
うんうんうん。ふわふわな感じ？硬い感じ？
あ、まあ、どっちかって言えばふわふわな感じです。
だけども、それよりも厚みの方がこう主張してくる感じか。
そう、老けてるなーっていう感じ。
はいはいはいはいはいはいはい。吸水がいいのかな？うん。
家で使うんだったら洗濯めんどくさそうだなっていう厚み。乾燥機とかがないかったら全然乾かないんだろうなっていう感じ。
あ、
で、これ私結構好きなのが歯ブラシも白と黒があるんですよ、二人で。あの、二人部屋の時は。
おお。
大体一緒じゃないですか。で、どっちがどっちかわかんなくなったりとか。
あ、まあまあまあ。
で、コップも、あの、ホテルのコップってちょっと汚いって言われがちだけど、紙コップなんですよ。
あ、紙コップね。なるほど。うんうん。
で、それも2個あって色が違うんですね。
へぇ。
で、タオルも、刺繍みたいな、こう、ラインの刺繍が入ってるんだけど、
うん、うん。
ゴールドとシルバー。で、大きいのも小さいタオルも、どっちも1個ずつになってて、
うんうんうん。
なんかその細やかな感じ好きと思って。
ああ、それは
絶対間違えない感じ。
うんうん。
いいねーって。
へえ。ああ、なんか今の辺のところはすごく、あの、確かになるほどっていう感じの良さが出てたな。
いいですよね。
なんか今の
ところ。骨ですね。
うん、あ、はい。
あ、今のところ何ですか？言ってください。
今のところで、あの、俺の合う合わないで言うと、どっちか微妙だなっていうのは、マットレスの柔らかさが、合う合わないが微妙だなと思って。
それは分かんないかも。
なんか、うちはなんか、親の、もう引退してるから関係ないけど、仕事の関係上、あの、寝具が割と豊富にある家で、ベッドとかマットレスとか、布団とか、ね、がいっぱいあるから、はいはいはい、なんか、ちょいちょい変えられるのよ。帰省すると。別のものが出てきたりするのよ。で、一、はいはい、回使ったやつが、なんかすごい腰痛くなって、
うんうん、
で、俺の反応も頭おかしいんだけど、硬いからだと思ったのよ。だけど、あれでか、で、親は専門家だから、あれで硬いなんてわけないから、多分柔らかすぎて合わないんだろうって言われて、で、改めてこう押してみたりしたら、やっぱり柔らかい。うん、だから、それが、ちょうどいいぐらい、柔らかいって言ってもちょうどいいぐらいとかってあるから、それがハマれば多分いいんだろうけど、うんうん、それがダメだと逆に絶対ダメじゃん。どこ行ってもアパホテルは絶対それなわけだから。
そう、
絶対合わないになっちゃうから、そこだけネックなんだよな。他は割となるほどって思える。重い布団も嫌いじゃないし。
うん。
うん、
いや、ホテルで重い布団で寝れるなんてことは私はアパでしか体験したことない。
いや、そうだと思うよ。ホテルはマジないと思う。な、薄いし、そもそもホテルの布団って。
そうそうそうそう。まあ、洗いやすさ重視みたいな感じで。
あの、本当に申し訳程度っていうやつだよね。
そうそうそう。
かけられますよ、みたいな感じ。シーツではないですとか。
アパの、
うん、
その、まあ、全店共通なのが、
うん、
テレビがすっごい大きくあって。
ああ、はいはいはい。
そのテレビに、こう、標準でついてる画面で全てがわかるんですよ。なんかその
あ,
あなたのチェックアウトは何時ですよとか、
あ、
Wi-Fi はここを読み込んでくださいとか、
あ、
大浴場が、まあ、ついてる場合が結構あるんですけど、今どのぐらい空いてますとか、
あ、
そう、常についてる画面で全てがわかるから最高、うん、
あ、いや、
はい、ご飯は何回で何時から何時ですよみたいなのとか、
うんうんうん、 いいね。
そういうのって結局なんかいろんなとこに書いてあって、どの紙見ればいいんだろうみたいな。
そうだね。
なりがちなの
を、ね。うんうんうん。
一発で分かるっていうのもいいですね。
なんか、ホテルがこう経営してる側の目線で言うと、その、なんつうの？ユーザー目線があるような、その、
うんうん。
その案内系は全部モニターに集約するとか、二、
うんうん、
人部屋の時に、どっちがどっちかすぐ分かるように色分けするとかっていうのって、なんか、
うん、
ザ企業努力な感じで、すごくそれはいいことだと思う。
いや、ほ
ん
とそう。なんか、こう、行くたびに、やっぱりいいなと思って帰ってくるという。
まあまあ、それはそうだろうな。まあ、
で、朝食が、結構美味しいんですけど、これはめちゃくちゃ店というか、場所によるので、
ああ、そうね。
なんとも言えないんですが。
まあ、食材による。
朝食がなかったりもするんですよ。都会とかだと特になくって、
うんうん、
近くのカフェの、なんか割引券みたいな、
うん、
モーニング食べれる券みたいなもらえるとこもあるし、昨日行った、あ、おととい行ったのは、あの、両国駅、東京の、行ったんですけど、そこは本当にあの、あれでした。バイキングで、シェフがいて、オムレツとか作ってくれるみたいな。あの、ザ、朝食バイキングって感じで。そうね。
はいはいはいはい。
まあ、それが、その、お店によって違うのもまた良くて。
なるほどなるほど。
あ、今日は、ここはドトールなのね、隣の、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
とか、その地域の、だから、両国だったらちゃんことかあって。
はいはいはいはい、はい。
なんか、夜暑くて食べたくなかったけど、ちゃんこ。朝ちょっとなら食べたいな、みたいなのも。
あ、そうね。モーニングだとちょっと食べるができるからいいよね。
そうなんですよ。本当に。
すごい、
ね。でですね、こっからあの、今聞いて、アパホテルいいな、泊まりたいなと思った人に話しますけど、予約するときですね。絶対に公式アプリから予約してください。
へぇー。
その、まあ、なんとかトラベルとか、あるじゃないですか。
あるね。
予約サイト。あそこにもアパホテルって載ってるんだけど、料金が結構違いますと。多分手数料分上乗せされてるんだと思うんですけど、公式アプリが 100% 一番安いんで。
それすごいな。
その、他のサイトを経由しない方がお得だと思います。
へえ。
で、
あ
の、アプリね、初回でインストールすると500ポイントきまして、500円引きです、実質。一番安いとこから500円も引かれるんで、ぜひアプリをダウンロードしてください。あ、予約するのもアプリからすごい簡単なんで。アプリから予約して、事前決済をしておくと、まあカードだったり、それも支払い方もいっぱいあって、ペイペイとか、いろいろあるんですよ。だいたいね、カードだけじゃないですか。
ああ、そうね、普通はね。
はい。で、事前決済しとくと、オートチェックインっていうのになるんですね。だからもう何時とかない。別に好きな時間に、ね、チェックイン時間予約で伝えて遅れる場合は電話くださいとかそういうのあるじゃないですか。
あるね。
何時になるか分かんないけど、まあ、一応6時とかかな、みたいなのをしなくて済むんで、行ったら、その、機械がバーンってあるんで、入り口に。アプリの自分の会員証の QR コードをピッてやると、ウィーンってこう、あの、ルームキーが出てくるんで、あなた何階ですよ、何号室ですよってのが出てきて、そこで朝食券とかも一緒に出てくるんで、朝食付きのプランだったら。誰とも喋らずエレベーターに乗れるんです
よ。まあそうだね。それがそんなに言うほど魅力はわかんないけど、まあまあ、まあそうね。
あの、魅力ですよ。なんて、待たないんですよ。
ああ、そう
なんだ。前の人がチェックインしてるのを、こう、ぼーっと見てる時間とかないんで。
ああ、そういう意味だそうだね。
だ混まない、並ばないっていうのがすごい、
いいところ。確かに。
帰りも、その、まあ、なんだろう、追加料金がない人、普通にただ泊まっただけだったら、その帰りの機会に、ピーってそのルームキーを刺したら終わり。そのまま帰っていい。ので、本当にこう、並ぶってことがないんですよ。
ああ、並ばないのはすごいいいこと。
いや、もう本当、あの、疲れ切ってるんで、基本。すぐ行けるってのは最高ですね。
ルームキーはカードキーなんだよね。
あ、そうです、カードキー。
で、ドアのとこ刺して抜いて、ドアの鍵を開いて、 部屋に入ってなんか電源のとこに刺すやつ、う
ん、あ、そうで、あ、さ、そうそうそう。
刺すと照明がついたりする。
刺すと、はい。
あ、はいはいはい。その辺は、まあ、よくあるパターンだね。ワシントンとか、東横インとかと同じような。うん、
確かに。
うん。
で、これが、会員登録すると、
うん。
チェックアウトの時間が、普通の人は10時なんですけど、11時になるんですよ。うん、
へえ。
そこも結構良くて、私は早く起きたりとかあんましたくないんで、旅行で。
ああ、まあわかるけど。
11時までのとこないかなって探したりするぐらいなんで。
へえ。え、でもさ、それだと、何、朝食は間に合わなくなんない？
え、朝食食べて一回戻るんですよ、部屋に。
ああ、まあまあ、そういうことね。だ、要するに、のんびりできるってことね。早起きするっていうか。
やばいやばい、10時だみたいな感じでこう、なんない。
確かになんか、朝食の時間ギリギリぐらいまでいると、戻ってからの時間があっという間だからね。
そうそうそうそう。
うん、
一回寝ちゃおうかななんかしちゃったりして。
へぇ、
で、ポイントが貯まるんですよね、こう、アプリの。
うんうんうん。
さっき500ポイント最初に作って言ったんですけど、
ああ、ああ、
これがなんかやたら溜まる、なんかわかんないけど。
なんで？
なんでこんなにポイント貯めてくれてるのかよくわかんないんですけど、私も。
使った時以外にも溜まるあれがあるん、いろいろあるんだ。よくわかんないけど。
そうです。その事前、だから、なんだろうな。ちょっと待ってくださいね。普通、初回の宿泊はレギュラー会員で、
うんうんうん、
その、年に何回泊まったかでどんどん上がっていくんですよ。
はいはいはい。
ランクがね。うん、私今シルバーなんですけど、
うん、
そのシルバー、ゴールドとかなっていくと、どんどんそのポイント付与率が上がっていく。
うんうんうん。
ですけど、その付与率も、なんか、その事前決済とかしとくとまたプラス 1% で貯まるみたいな。いろいろ、その楽天ポイントみたいな感じで、うん、これをやっとくとプラスだよ、これをやっとくとプラスだよっていうのがなんかあるんですよ。
うん、
で、なんで私こんな溜まるんだろうってよくわかんないけど、うん、で、次の時にそれを、その、なんていうんですか ?1 ポイント1円で使えるんで、
うん、
またさ、溜まってるから、やっぱあとアパにしないとって思うじゃないですか、やっぱ。もったいないから。
うんうんう
ん、まんまとはめられてるわけですね、私は桜。
まあまあね。でもまあそういうことだからね。愛用してくれてる人にはよりポイントが貯まるっていうことだから。
うんうん。
だからまあまあまあ策略にはまってると言えないこともないけど、でもそのぐらいアパ好きなんだったら、愛好者だからいっぱいポイントくれてるで解釈としては合ってると思うけどね。
まあ確かに。
うん。
5000ポイントを貯めると5000円をキャッシュバックしますって書いてある。
すごい、ね。
そんなことある？
すごいね。
よくわからん。私にはよくわかんないです、もう。
まあ、別に言う、まあ言いたくないこともないと思うけど、今何ポイントぐらいあるとかわかる？
この間、だからその、おととい泊まった時にもう全部一回自分のやつは使っちゃったんですよ、
元々。はいはいはい、ああ、そうかそうか。じゃあ今は少なくなってるのか。
今は、だから、でも、1700ポイントある。
だ、1000円ぐらいあるんだ。1700円か。
で、これが、ね、なんか、スタンプラリーみたいなのがあって、47都道府県回ると、なんかすげえ、まあ、それは無理なんだけど、その、いっぱい出張とかある人じゃないと。
うんうん。
けど、私は今、その、1年間で、3カ所泊まってるんですよ。3都道府県泊まってるから、
うん、
さっき見たら、なんか、三都道府県泊まったんで、クーポンですって言って、1000円引きみたいなクーポンが来て。
47都道府県中3県でそれ、三都道府県だけで、それなら、結構良心的だよね。
確かに。
その感じだと、5とか10とかでも絶対なんかくれるはずだから。
スタンプラリー。そう、だから多分これが初級の初級みたいな。感じだと思います、ね、
うんうんうん。
獲得したスタンプ数で、豪華景品。と書いてある。
ああ、なるほどね。
あ、3エリア制覇ごとに1000円引き。
おお。
で、全国制覇すると、
うん、
アパホテル、東京ベイ幕張、スイート宿泊ご招待って書いてある。
すごいな。確かに、まあ。まあな、ホテル側からしてそんなに手痛くないんだろうけど、結果、はいはい、たまたま47都道府県行った人からすればすげえ豪華なものもらえたってことになるからね。
いや、本当ですよね。うん、
なんか、まあ、かといって頑張って47都道府県行くっていうなると、その方がお金かかってんじゃんってなるから難しいとこだけど、ナチュラルに消費できる人は結構いいと思う。
これなんか多分、あれ、日帰りで使うこともできて、デイユースみたいな。
うん、ああ、はいはいはい。
それも確か貯まるから。
へえ。
まあ仕事どこでもできるっていう人は行く人もいるのかなっていう感じですけど。
なんかそもそも47都道府県中何都道府県ぐらいみんな行ってるもんなんだろうっていう疑問が今湧いてきていて。
はいはい。
なんか起死回生は全部行ったことあるんだよね、確か。
あ、なんか行ってましたね。
うん。で、俺があと10ぐらいかな。多分。7かな。7、8ぐらい。まあ、俺の計算の仕方は、うん、とにかく降りたことって、降りて何かをしてれば OK って計算してるから、仕事でちょっと寄ったとかも全部計算に入れちゃってるから、結構甘めのルールだけど、うん、まあ、通過は無視ね、さすがに。
うん、うん。
通過で OK にはしてないけど、うん、それで多分、だから今40ぐらい、40プラマイ1ぐらいのとこまで来てるけど、まほみさんってちなみに何都道府県ぐらい行ったことあるかってわかる？
昔つけてたけど、もうわかんないな。でも半分ぐらいかな。
ああ、まあまあ、でもそんなもんだよね、多分。普通にしてればそんなもん、うん、なんか、なんつうの、行きたいからここに行くとかじゃなくて、俺の場合は行ったことない県に行ってみようとかもやってたから、旅行として。
うんうん。
そういうのがないと、行くところってある程度限られるし、例えば京都がすごい好きってなったら、京都ばっかりすげえ行ってるけど、他の県あんま行ってないとか当然なるから、はいはい、
うんうん、
普通はそんな行かないと思うんだよね、47都道府県って。
まあ、そうですよね。
うん。だから、まあ、だから、
まあ、用がなけりゃっていうか。
そうそうそうそう。なんか、どこの県の人が聞いてるか分かんないから、あんまりどこかの県を悪くは言いたくないから言わないけど、思い浮かばない。ここ行って俺何するんだろうっていう県もあるにあるからね。
うん。
ね、まあ、ポッドキャストやってると知り合いがいる可能性が高くなるから、
あ、まあ、確かに。
その人のいる県に、その人に会いに行くっていうのもできるかもしれないけどね。まあまあまあ、そういうポイントもあるよ。クーポンももらえるよっていう
ことね。そう。で、アパホテルの、
うん、
そのアプリ、
うんうん、
で探すじゃないですか。そうするとアパホテルじゃないホテルも出てくるんですよ。
へえ。
その、なんていうの、仲間みたいな、
うん、
三角ホテルって書いてあるんだけど、あの三角の三に、
うんうん、
画家の画っていう
か。うん、計画とかの画ね。うん。
うんうん。
なんか、
そう、これも予約するとポイントが貯まるらしい。そのアプリからやると。
へえ、アプリからやると、ポイントが貯まるんだ。へえ。
そう、だから、今、山梨の、を調べたんですけど、うん、旅館とかもありました。
ああ、なるほどね。そうか、そうか。
だそっから予約すると、アパのポイントが貯まる、みたいな感じ、うん。で、山梨にも一個あるんですけど、甲府南店
ああ、はい。
店というか、
うん。
行ったことないんですけどね。いつか行ってみたいけど。
地元はなかなかね。
用が別にないから。
地元が一番行かないからね。あ、でも、うん、私今新宿に住んでるじゃない。で、はい、よく行きつけのカフェがあるって昔はよく言ってたじゃん。で、そこのオーナーさんっていうか店長さんっていうか、女性の方なんだけど、うん、その人、
はい、
趣味というか、
うん、
ストレス解消というか、何ヶ月かに一回か、一年に一回か、そんなぐらいで、うん、西新宿ってホテルいっぱいあるじゃん。京王ホテルとか
さ。はいはい。うん、
ああいうところに泊まりに行くって言ってた。
ああ。
だから旅行、
いいですよね、
旅行がしたいんじゃなくて、要するに家事とかから完全に解放されて、ゆっくりするっていうのが目的らしい。
そう、だから私もストレス溜まったら泊まってやろうかなと思ってました。
ああ、いいんじゃない。のんびり家事から解放されたい時とかに行くと。
そう。いや、甲府南は、
うん、
あれですって、今年の1月の客室設備全部リニューアルって書いてある。
へぇー。
朝食もあれですね。ちゃんとビュッフェでした。
ああ。
いいな。
行き時だ
ね。やろうかな。
むしろ、うん。なんかストレスが溜まるの待ってる場合じゃないかもしれない。綺麗なうちに。
確かに。リニューアルしてるうちに。
うん。
いや、いいな。まあ、こんな感じですわ。
でもまあまあ。なんか、そのホテルの布団、掛け布団の話は、
はいはい、
なるほどなってすごい思ってて、
うん、
俺はまあ特にな、今は夏だから、布団基本的にかけてないんですよ。
はいはい。
で、ホテルとかも、まあまあ、気温の調整いいから、
うんうん。
だいたいあれをかけないことが多いね、その薄いやつ。
わかる、はい。
薄い掛け布団。で、たまに、なんか半分遊びで、ほら、端っこが全部こう、マットレスの下に、 何？差し込んであるじゃん。
うん、はいはい。
あれを極力外さないで入ると、めっちゃ押し付けてくるから。
うん、はいはいはい。ああ。
そうそうそう。それは、いわゆるその、そう。なんか、布団の重みの圧迫に近いものがあるけど、
うん、
まあ、そんなの絶対朝になればもう全然関係ないんだけど、確かになんか、そういう、なんか、どっちかっていうと旅館の布団に近いイメージだよね。
あ、そうですね。うん。羽毛だから、うん。そうですね。
それは確かに。そ
う、だから狭いメリットもあって、めちゃくちゃすぐ冷房が効くっていう。
ああ、確かにな。
マジで、おとつい暑すぎて、なんかほぼブチ切れ状態で帰ってきて、
まあ、
暑いんだよって言って、つけたらすぐ涼しくなって、素敵だ。大好き。と思いました。
実際さ、その好きなアパホテル、すごく好きだ、なのは今ので分かったんだけど、で、何？例えば洗顔とかメイクとか風呂とか、睡眠とかに、
はいはい、
が、まあ圧倒的に多いじゃん、その、いる時間の間は。
うんうん
はいはい、それ以外の時間って何してんの？そのホテルの、その部屋の中というか、もしくはホテル全体の中で。もう帰ってきたらそんなぐらいって感じ、なんか他にプラスアルファなんかするとか。
いや、なんかはしたことないですね。けど、おととい思ったのは、
うん、
なんだ、あんま数ないけど映画とかも無料で見れたりして、で、いいのが、うん、iPhone のミラーリングができるんですよ、そのテレビで。
ああ、はい、はいはい。
だから YouTube とか、携帯とこう繋げて、うん、Wi-Fi かを繋げれば、
うん、
そのでっかい画面で普通に YouTube 見れたり、
ああ、はいはい。
まあ自分が使ってるサブスクだったら見れたりするんで。
うん。ミラーリングだからね、そこの、アパがやってるかやってないかに関係ないっていう強みがあるわけ、ね
う
ん、あ
そうです、そうです。
うん。ああ、確かにね。なるほど。まあでもそん
なんだろうな。で、この間、その、一昨日の話をちょっとしたいんですよ。
うんうんうん。
一昨日が何日かっていうのが、8月30日だったんですね、土曜日。
そうですね、はい。
で、私、本当になんで両国を予約したのか記憶ないんですけど。
うん。
なんか、ああ、でもな、前、ね、ここにも何回か出てもらってる、もやしさんが、
うん。
連絡をくれた時があって、結構前なんですけど、
うんうん、
それが何かっていうと、私が山梨のチャイが美味しいお店みたいな行って、
あ、ごめん、何が美味しい？
チャイ。
ああ、チャイね、はいはい。
で、美味しいチャイを求めてますみたいなことを書いたら、
その
両国のここのチャイが美味しいよって教えてくれて、で、ありがとうございます、行きますって言ったはいいものの、
うん
両国に行く機会がなさすぎて、ね
うん、
東京に行っても、うん、ああ、チャイ飲みたかったなって思いながらいつも帰ってたんですけど、
はいはいはい、
だそれ中心に考えたな。そのチャイ目的に東京、まあどこでもいいかと思って。
うん。そうか。面白いな。
で、そこに行って、じゃあそのままチェックインしようみたいな話になってたんですけど、
うん
その前にね、すみだ水族館行ってたんですよ。スカイツリーのこの。
混んでた
スカイツリーはめちゃくちゃ混んでました、本当に。土曜日に行くとこじゃねえなと思いましたけど。
うんうん、
それがなんか、すみだ区じゃないですか、同じ。
うんうん、
両国も、
うん。
なんだけど、電車で行こうとするとなんかすごい、なんか、遠回りっていうか、
一回山手線の方まで戻ってから行かなきゃいけないみたいな感じになるからね。
そう、でも地図で見たら近いから、
うんうん、
なんか、もやしさん情報では、バスがいいよって言われたんですけど。
ああ、俺も思った今。
バスの乗り場がマジでわかんなくて。
ああ。
なんか3番乗り場から、あ、じゃあ5番乗り場から乗ってくださいって書いてあったんですけど、
うんうん、
調べたら、
うんうん、
それがどこにあるか教えてくれよと思って。全然見つけられなくて。でも疲れたし暑いからもうタクシー呼ぶかってなって。
うんうんうん。いいんじゃない？
で、Go ってアプリあるじゃないですか。タクシーの。
うんうんうん、
あれを使ったら、その普通のタクシーを手配するのと、うん、そのエクストラタクシーみたいな、名前忘れてたけど、プラスで料金ちょっと払うと、いい車になりますみたいな。なってて、で、いい車にする必要は別にないんで、普通のでと思って押すじゃないですか。うんうん、そしたらその、廃車の都合で、無料でエクストラタクシーになりますって。
ああ、まあ、そういうことあるよね、世の中的にね。うん、
そう。 何が来るんだろうと思ったら、こうでっかいアルファードが来て、
お
そう、すっごい広いんですよ。その、一人ずつこう、何、仕切りになってるっていうか、この、ね、うん、後部座席って普通、一個じゃないですか。うん、じゃなくて、二人座って間もあって、
シートが分かれてるわけね。はいはいはいはい。
すっごい、なんか悪いな、とか思って。で、運転手さんも多分そういう、なんか認定された人しか多分乗れないじゃないですか、そういうのって。わかんないけど。
うん、
すっごい丁寧で、うん、車内温度いかがですかとか言われて。
まあね。
なんて答えていいかわかんなくて、うん。最高ですって。
ああ、いいね。
言って。なんか、でもなんか運転手さんも彼氏も全然笑ってくんなくて、私が一人でバカみたいに。なんかちょっと寂しかったんですけど。
いや、でもいい、いいと思う。俺はいいと思ったけど、今。
で、両国駅までって言って、降ろしてもらったんですけど、
うん、
あ、両国国技館ってなんか聞いたことあるぞと思って、これなんだって言ったらめちゃくちゃ人いてそこに、何があるんだろうっていう、ま、なんか、
相撲
だよなと思って、
はいはいはい
は
い、
で、降りたら、すげー並んでて、そのなんか、チャリティーのグッズはこちらみたいな。
ああ、はいはいはいはい。この前の土曜日ですからね。
なんだろうって。
8月30日の話ですからね。はいはい。
たら、そう、24時間テレビがそこでやってるんですね。
昔は、ああ、でも今。
マジで知らなくて。
もう俺も知らなかったけど。
あ、ここじゃんって。だって私めっちゃテンション上がって。
うん、
え、今からここで24時間テレビってやるんだよって彼氏に言ったら。
うん。
おーみたいな。別にどうでもいいみたいな。
すごいな。テンション感。彼氏のテンションもすごいけどな。
え、そう、なんか全然なんか別に何のリアクションもなくて、それに対しては。え、なんか見られるんじゃないみたいな。その、だってみんなすごい並んでるから。何かが見れたりすんのかなみたいな。
まあまあね。
テンション上がったんですけど。
うんうん、
なんか特に別にそんなこともなく。で、アパホテルチェックインして、
うん、
そのね、両国のアパホテルってタワマンっていうか、めっちゃ高いんですよ。
あ、はいはい、
階数が。31階まであって、
うん、
そこら辺の建物で一番高いんですよ。
うん、
で、低中層階と高層階って値段が違うんですよね、予約するときに。
うんうんうん、
で、別に高層階に行く必要は私はないと思ったから、
うん、
低層階の方が安いから低層階に予約したんだけど、
うん、
多分またそっちの都合で、めっちゃ高いところだったんですよ、24階とか、
うん。
え、私なんかいいことしたっけ最近みたいなそう。何でもかんでも勝手にアップグレードされるんだけど。うん
なんかあれだよね。よく飛行機とかのエコノミーで、ダブルブッキングするとファーストクラスに座れた、まあ、ファーストまでいかないけど、ビジネスクラスに座れるとかね。あるやつと同じようなパターンだけど、うんうん、2回、1日で2回もそんなやつが。
連続で。はい。
へぇー。
いや、でもなんか24階からこう外見て、
うん、
本当に真下が両国国技館なわけです
よ。うんうんうんうん、
で、夜、まあ、24時間テレビ見るかと思って、見て、氷川きよしとか歌ってて、
すぐそこで歌ってるって
ことだ。これここでやってんだよね、みたいな。すごくないみたいな。めちゃくちゃテンション上がって。
え、彼氏は？
いや、うん、そうだね、っていう感じですよ。全然別にテンション上がってないです、それに関しては。
そう
あ、で、そう、それで、チャイなんですけど、
うん、
マイチャイっていうとこ、もやさんおすすめって言ってたから、
うん、
調べたら、その日休みだったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
おい、とか思って。で、もやさんとちょっと会う予定があったんで、
うん、
そこで集合しよう。そのせいなら一緒にチャイ飲みましょうよって言ってたんですけど、今日休みなんだけど、ガンナエって送って、
うん、
あ、別のカフェもいいとこあるから行きましょうって言ってくれて、教えてくれて、
ね。地元だからね。うん。
3人でカフェ行って。
うん。
でもそのカウンターしかなくて、しかもこう立ち飲みっていうか、そんな長居するようなカフェじゃなかったから。
ああ、はいはい。
テイクアウトで買って公園行きましょうとか、
うん、
ってなって、
うんうんうん、
公園って言っても、そんななんか代々木公園みたいなとこじゃなくって、本当に子供が遊んでる公園。うん子供連れてない大人3人で、 ベンチに座って、あんた不審者すぎないかってなったんですけど。まあでも楽しく過ごしまして。
でも両国のアパホテルでその24階とかだったらさ、あれ見えそうだよね。あ、なんだっけ、アサヒビールだっけ、川岸にある、浅草の方にある。
ああ、はいはい。
ビール会社なんか、ビール自体がビールの形してるやつ。
そう、そう。でも、向き的には見えなかったです、
ね。ああ、そっか、部屋の向きがあるからな。そっか、そっか。
そう、そうです。私たちが泊まったとこは、窓覗いたら両国国技館の屋根が全部見えるみたいな。
へえ。あれです。両国、ね。何しに行く理由もないと思うんだけど、まあ、ふみさん、普段だったら。
はい。
私とかね、萩原さんに縁が深い ところで行くと、うんうん、お江戸両国亭っていう、準寄席っていうのかな、まあ、一応寄席があったり、はい、私と一緒にポッドキャストやってる咲夜さんにとっては、うん、刀剣博物館っていうのが両国にある、それこそ国技館のすぐ近くに、刀ね、はい、刀剣乱舞とかの刀剣ね。
あ、あった、ありました。あ、見た。
そうなんだ。あそこだから、あの人はたまにっていうかどのぐらいの頻度か知らないけど、行ったりしてるみたいですよ。いわゆる刀剣女子という感じの人なんで。
うん。いや、ぜひ、マイチャイ行ってください。私の分まで。
なるほど。
土曜日に休みなんだと思って。しかもそれが、
うん、
30日は休みますっていうのは結構直近で発表されてて、うん、予約した時は気づかなかったんですよね。
うん、
ショック。でもお店の前だけ通って、めちゃくちゃスパイスのいい匂いして、悔しいって言って。
マイチャイ？
マイチャイ？
はい。マイチャイ両国って出てきたわ、検索で。
美味しいらしい。知らんけど、もう。
ああ、なるほどね。まあまあ、国技館からも近いですね。
うんうん。
あ、スケさんうどん両国店も、まあまあ近くにあるね。
あ、ありました、ありました。
知ってます？スケさんうどん。
それの隣のカフェに行きました。
あ、そういうことか。スケさんうどんって福岡のソウルフードで。
福岡のやつですよね。
うん。福岡にゆかりが深いさ、桃屋のおっさんとか、まーやさんとかさ、大場さん、うん、うちの出てくれてる人で言うと、うん、その辺が何かにつけてスケさんうどんの話をするっていうぐらい。福岡でうどん、福岡にとってうどんってソウルフードだから、なんかね、うん、福岡の人にとっては、博多ラーメンよりもうどんだっていうぐらいのものだから、で、そんな、福岡の人たちにとって、スケさんうどんとね、ウエストとなんかね、3つくらいすっごいここってところがあるらしくて、そのうちの一つのはずですよ、スケさんうどん。
うん、うん。
なんか東京進出もすごいニュースになったりもしてたから。
してましたね。
なんかね、一回、期間限定みたいなのももうちょい都心の方で出て、で、
うんうん、
正式店舗が両国っていう流れだと思うな。
なんかスカイラークになったんですよね、スケさんうどんって。
え、何になった？
スカイラーク。
あ、そうなんだ。スカイラーク系列に入ったってこと？
うん、
へぇ、
そう、だから多分、
うん、
何個かあるんだと思うんですけど。
うん、
私も、あ、これよく聞くうどんだなって思いながら歩いてたんで。
なるほどね。柔らかい系なんだよね、確かね。だから、うどんの話急に始めたけど、我らが吉田のうどんとか、さぬきうどんが硬い系じゃないですか、はいはいはい。
うん。
で、柔らかい系といえば、福岡と伊勢。
はいはい。
が柔らかい系で有名っていう感じかな。まあ、他にもいろいろあるけどね。なんとかうどんっていうのは、なんか幅広のやつ。
確かに、
うん。箸の半分ぐらいある幅のやつとかあるけど、まあ、うどんもそれぞれあるけどね。そっか。まあでも、
で、だから、墨田区をいっぱい歩いたから、
うんうんうん、
それこそ、もやしさん、白川宗太郎さんの小説を読んだなって思いながら。
うんうん、ああ、そうね、
うんうん。
あれもな、なんか、俺もいくつか手に入れたからさ、あれ、うんうん、言ったんだけど、番組上言ってるっけな？
いや。
言ってないかな？なんか、真冬さんにはあったよって、白川宗太郎さんにあったよっていう話をちらっとしたことあると思うんだけど。
はい。勝手に二人で会うなって言いました。私の推しだぞって。はい、
え、二人でですかって言われた記憶があるんだけど。
だから、もやさんにも言いました。勝手にライドウさんと二人で会わないでください。
なんつってた。
いや、わかる、忘れちゃいました。別に、その大したことは言われなかったんだけど。
一応だ、今手元にあるのが。
怒ったりとかはしてない。はい。
白川宗太郎さんの本で手元にあるのが、豆大福オンザベッドと、
うん、うん。
喫茶の不思議と、はい、15色の青と、隅田20景。
うん。はいはいはい。
なので、でこれに関してで言えば、真冬さんも読んでて、俺も読み終わってれば、一回回ができるなと思って、あの、冬来でね、話す回ができるなと思ってるんで、はいはい、まあ、いずれね、そういうのもやればいいかなと思いますよ。う
ん、で、それで駅まで送ってくれて、もやしさんが。
うん。
で、最後に、
うん。
もやしさん、私の彼氏何歳に見えますかって聞いたんですよ。
うん。
で、私は、だから29、30歳になる年で、
うん。
もやさんは35かな、
うん、
じゃあ何歳に見えますかって、
うんうん、
じゃあ32歳ぐらいって言われたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
正解は39歳なんですよ。
はいはいはいはい、私はうっすら知って
たけど、
はい、
あのすごいそこでリアクションが良くて、もやしさんの、
あ、
そんな風に言ってくれるんだと思って、なんかその、見えないみたいな。何食べてるんですかって聞いてて、まあ、それぐらいはその、なんだろう、サービストークというか、かなと思ったけど、まあまあ、本当に、じゃあ、睡眠は何時間ですか、何時に寝てるんですかとか、本気で興味ありそうで、面白くて。で、ツイッターに、まあ、もやさんと会ってきたみたいなことをツイートしたら、引用リツイートされて、あの、美しさの秘訣を教えてくださいみたいな、また言ってると
思って。面白かったし。いや、面白かったし、今日の話の流れがすごい面白かったね。その、アパをちゃんとした上で、最近のアパの話、旅行の話みたいなね。あとはその、いろいろあった人のエピソードとか、広がって。はい、アパホテルな、一回そのマットレスを試してみないと何とも言えないから、一回は行った方がいいんだろうな。どこのタイミング
で行くんだろう。そうですね。ぜひ、行ってください。
なんか、俺の行きつけのカフェの近くにも結構でかいのが、あの、新宿御苑の方に結構でかいのがあるんだよね。うん、あの辺、だそういうのは旅行に行かないとあの辺で泊まってみるっていうのもありなのかもしれないけど。
確かに。私めっちゃ行きたいとこあって、みなとみらいのアパホテルわかります？
ああ、わかんない。そんなにあれなの？
めちゃくちゃでかいんですよ、縦に。
うん。
あの、観覧車とか行くと、まあ、何個かビル、でっかいのあるけど、あの、すぐ見つかられますから、アパって。めっちゃ行きたいと思って、いつか行ってみたいなと思ってます。
あと、あれだよね、歌舞伎町もあるよね。
あります。あ、なんか、都市型ホテルっていうのがなんか、テーマらしくて、基本は都市にあるみたい。甲府が都市かどうかはある。
まあ一応県庁所在地だから一応都市。
でも駅前じゃないんですよ皆さん。本当にごめんなさい。甲府に来たいっていう来るときにアパ泊まってみたいっていう稀有な人がいたら申し訳ないんですけど、うん、めちゃくちゃ駅からは遠いんです。
まあね。
甲府南インターっていうインターの近くにある。
そうだよね、インターの
でもね、車で来る人用なんで。
そうだよね。まあ、山梨県に旅行に行くってなったら、車で行く方が正解ですよ、基本的には。あの、あれだけど、なんか、白州のウイスキーとか、甲府盆地というか、あの辺のワインとかがなかなか、ね、行った先で試飲とかできなくなっちゃうのが残念だけど、
うん、
移動的には絶対車があった方がいいもんね。
まあ、確かに。
あ、ちなみにさ、ちょっと試しに聞くけど、これ収録後でもいいような話になっちゃうけど、職場でね、先輩から、なんか山梨の、なんか、混んでなさそうなスポットなんかないみたいなこと言われたのね。
はいはい。
今ほら、どこも混んでるじゃん？インバウンドとかの影響もあってさ。
うん。
あの山梨に限らず。で、はいはい、俺はね、山梨離れてからの方が長い人間だから、詳しくないんですよ。うん、で、
はいはい、
ただおすすめどこあるって言ったら大体行ったこともないのにほったらかし温泉って答えてたんだけど、去年行ったからまあ一応いいんだけど、
うんうん、
で、その時は俺は昇仙峡って言ったのね。この時期だからあえて。あの、紅葉の季節になると混みそうな気がするけど、はいはい、今だったら、例えば富士山、富士五湖、武田神社とか、ぶどうとかフルーツがどうとかに比べると穴場感高めかなと思ったんで一応そういう風に言ったんだけど、
はいはい。
どういうところが思いつきます？
土日でってことですよね。ま、平日はどこも混んでないですよ。
ああ、そういうことか。 基本は。ああ、そう。あ、じゃあ仮に土日だったら。
土日だと、うん、まあそりゃ富士山系は混んでるけど、
うん、
なんだろう。なんか、どっかがすごい混、イオンぐらいしか私混んでるとこ知らないかも。
いや、っていうか、それはまあ、混んでる混んでないっていうか、その、要するに旅行に行くところで、混んでそうなところを避けるとしたらどこって感じで、だから富士山を避けるとしたら、観光するならどこっていう話。
え？
だから俺もめちゃめちゃ渋いとこで言えば、エリンジとか。
まあ、でも紅葉の時期に行かないと、なんか。
まあね。
いや、知らんけど。
あと、あっち、あの、ゆるキャンの方、南部じゃなくて。
あ、ミノブとか。
ミノブとか。
あっちの方ですか。
うん。まあ、そこも、だからって。
行ったことね。
だからって何を見ればいいのか分かんないって感じあるけどね。川が富士川
がすごい。いや、私が基本平日休みだから、どっか行く、まあ、ミノブさんとかも行ったことあるけど、平日にしか行ったことないんで。ガラガラですよ。っていう。
なるほど。
気持ち。
なるほどね。うん、何その、ミノブとかもそれなりにいいはいい。おすすめ道としてはおすすめなの、その混んでる混んでないじゃなくて、その観光地としては。
まあ、わかんないっす。なんかな、私がミノブに行った理由は、
うん。
椎茸丼っていうのがめっちゃ美味しいんで、
はいはい、
たまに行くと。
へー。俺今自分が行きたいっていう意味で言うと、白州とかあっち方面だよな。行ったことがほぼないので。
私はこの前まで毎日行ってましたけどね、北斗市は。
ああ。なんだっけ。なんか、うなぎ屋がなんか、人に言われたのがそっちの方だった。
なんかそれ、もう6年間行ってますよね、その話。
してる。でも、行けてないからさ、ずっと心に残ってたまんまになってるのよ。一回行ってればうまくてもうまくなくても、多分なくなるんだけど。
確かに。
そう。と、あと、白州のウイスキーも飲みたいのもあるし、あとはあれだよね。まあ、季節そろそろ終わってんのかな？水信玄餅？
ああ、ありますね。
あそこじゃないと食べられないと思う。
白州のその、サントリーも、うん、この間行ったんですけど、海星さんと。海星さんと行ったんだけど、
うん、
完全予約制なんですよ、前の日までに。
ああ、なるほど。
だから、混んではないっす。
あなるほどね。
正直。うん。
あと、あれ
か。で、なんか、その、
うん、
店員さんに話しかけられて、どこからなんですかって言われるじゃないですか。で、海星さんが、まあ、それ答えるから、奈良からですって言っちゃったもんだから、私も奈良から来た人のふりしなきゃいけない。
まあね。
気まずっと思って、なんかその、ほら、山ですよ、みたいな。山っていうか、富士山がね、みたいな。どっちでもいいわ、と思って。
まあ、真冬さんの性格だったらそうなっちゃうわな。なんか。
まあ、楽しかったですけど。
俺とかみたいな、なんか、海星に聞いてるのに俺が答えるみたいなタイプの人間だったら、先に、自分は山梨なんだけど、彼が奈良から来てて、山梨案内してるんですよって最初に言っちゃうから、多分そういうめんどくさいやつは抑えられるんだけどね。
いや、海星さんが積極的に話す。
まあ、海星はそういうタイプだから。
割って入るのもなんかめんどくせえなと思って。
まあ、確かに。
奈良実験人ぶりましたけどね、一日。
なるほど。はい。
はい。
なところかな？
はい。
はい。なんか、だらだら話したら、まあまあ長くなってるけど。はい。じゃあ、真冬さんの、はい、というか、冬来カフェの状況でも聞きますか？
うん、9月は、土日祝日やります。
うん、
ちょいお待ちを。20、21、23、
うん、
28、
うん、以上ですね。
やります。金川の森公園というところで。
まあ祝日がね、2回あるので、今年土日祝だけといっても、はい、まあまあ数があると。いう感じですね。
はい。三連休とかもありつつね。はい。
前回も言ってるけど、私、ここ2週連続4連休にしてるので、遅い夏休みで。
なるほど。
ちょっと行ければ行こうかなとは思ってますけどね。
はい。お願いします。
はい。で、日本ポッドキャスト協会は、音声提出の締め切りが過ぎまして、もう、だから近いんですよ、うん、逆に言うとね。
確かに。
もう配信で始まるので、27、28ですね。
はい。
で、30日に、高野祭をスペースでやるよと。 いうことになっておりますので、はい、もう皆さんは音源テストとかも終わってるので、聞く人はもともとね、音源テスト関係ないけど、配信されてる方もテスト終わってるので、あとはのんびり待っていてくれれば、我々の方でね、いろいろ準備したりとかして、無事出せると思いますので。でね、27、28のその配信リレーの本ちゃんのやつ、はい、朝10時から夜10時まで、ポッドキャストではその時間に配信の設定がしてあるわけよ。一歩目の人は朝10時に配信開始っていうふうに、こう全部何時って切ってるんだけど、YouTube の方は、一個の長いつながりの音源っていうか、音源とアートワークがセットになってる動画を作ってあるのね。
はいはい。
で、YouTube ライブとして流れるわけさ。
はい。
で、今運営メンバー6人で回してるんだけど、6人が4時間ずつ交代で誰かしらいるようにしてるので、することになってるので、だからコメント欄とかに、我々はだこんなん、この後は誰々のなんとかですよとかっていうのを書いたりとかするし、まあよっぽど変な時間じゃなければ、割とその配信してる人が来てくれて反応見に来てくれたりするので、聞いてる方もその本人に質問したりとかできる可能性もあるかなと思うので、おすすめなのは YouTube でリアタイできる人はそうするのがおすすめかなという感じです。
はい。
はい。ということで、そろそろ終わりにしますよ。
はい。
いいかな。はい。あ、そうだ。たまには言っとくか。お便りの宛先でもたまには言っとこうかと思いますけれども、メールアドレスはね、もうめんどくさいから言わないんですけど、冬のライオンでネットで検索してもらうと、ポッドキャストの冬のライオンのサイトがありますので、でその右上に、お便りフォームはこちらって書いてあるので、そこをクリックするとお便りフォームに飛ぶようになってますと。まあ、そこが一番簡単なアクセスの仕方なので、はい、そちらからお便り送ってほしいと。ジャケ行ききっかけのアートワークに関する話、ハッピーターンバージョン F が出たタイミングでのうちの番組の曲の話で、はい、真冬さんの彼氏の話あと、
あとここのホテルの布団が重いよもん、
まあ重い布団採用ホテルの話あと、都道府県47のうちいくつ行ったかとかも、まあ、47のうちいくつ行ったかの話は X とかでもいいんですまあお便りでももちろんいいんで、お便りよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ締めていきますよ。
はい、
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ、
はい、
エンディング曲はふもさんでハッピーターン、
はい、
それではまた次回ごきげんよう。
また来週。